のんちゃんとい
じり子の
秘密の花園。
こんばんは。
こんばんは。
いじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は39回目の放送です。
はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい、
はい、今日はですね、
はい、
ちょっといつもと声の感じが違うように聞こえてるかもしれないんですけれども、スカイプで音声を取っていまして、はい、のんちゃんがここにいないっていうね。
別々の場所で。
別々の場所で撮ってるんですけれども。
はい。
実はもう一人今日は、またまた、ゲストを、
はい。
お呼びしました。はい、ですね、はい、ポッドキャストで、別のチャンネルを、ポッドキャストをやってらっしゃる方なんですけども、男性のゲストを、お呼びしました。
はい。はい、
落とし田さんです。
こんばんは。
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 こんばんは。落とし田パンとあかねぐもというポッドキャストを、信州の豪雪地帯で、主に一人ぼっちで配信しております。36歳独身落とし田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今すごく不幸そうな自己紹介しちゃいました。事実ではあるんですけど、
なんか年齢と独身って言われるとなんか、でもそうなりますよね。
寂しさ漂っちゃいますね。
アラサー、3人ともアラサーですね。
僕はもう完全にオンサーを超えて、
オンサ
ー。まあでもまあそれなりに楽しく幸せに生きてますんで大丈夫です。ただもっとこう自虐を入れ込もうと思えば、まあいくらでも盛り込めますけどね。
わかりました。
最後にうんちを漏らしたのが28歳の時で、そのシチュエーションとか心の動き方とか、まあどう処理したか、情けなくて涙は出たのか出なかったのかとか、まあ、いくらでも喋れますけれども、まあ誰も求めてないはずなんでやめてますけど。まあ、お二人とおしゃべりするのも実は初めてですよね、今日。
そうですね。
はい。はじめまして。
はじめまして。
はい。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかこれ、そもそもでも、この3人が繋がったきっかけっていうのが、
はいはい。
はい。ツイッターなんですよね。
うんうんうん。
前に、何回前だ、結構前なんですけど、サーファーズレディオショーっていう、また別の番組で、はい、たけさんっていう方の、ポッドキャストにゲストで、うん、はい、私とひじり子が出た時があって、その人とツイッターで、ポッドキャストつながりで知り合って、そのたけさんと落とし田さんが、またつながってゲスト出演とかしてて、で、ツイッターでつながってまた、なんか、チャンネル聞くようになって、なんか結構面白いな、みたいな感じになって、じゃあ一緒に喋りましょうかっていうことで今日があるみたいなね。
うんうんうん。そうですね。うん、今、ちょっと途中で、ひじりこさん今、私とひじりこって言いました。
え？え？
あれ今、ひじりこさんもう一人いるぞ、そこにって今、思ったんですけど、あれ今、のんちゃん喋ってなかったなっていう、すごい。
じゃあ今頭の中ではのんちゃんとひじりこって言ってたんですけど。
あ、そうですか。
私もそれ気づいたんだけど、
はい、
ちょっと言えなかった。
ごめんなさい、ちょっと揚げ足取っちゃって、
はい、
すいません。
すいません、なんか、いつもこんな感じなんで。
いや、面白せっかく言ってくれたのに拾わないのも、ちょっと、拾っちゃいました。
ありがとうございます。
そうそう。で、ひじりこさんからね、僕がメールいただいて、
そうなんです。
そう、3人で収録しませんかって言っていただいて、
はい。
で、まあ僕の方がいいですよって、もう秒殺で安受け合いしまして、
はい。
で、今回このね、合同配信企画みたいになったみたいな経緯でしたよね。
そうなんです。
うんうん。で、まあ話す内容をどうしましょうかなんつってね、こう、まあ、誘った方も、
はい。
秒殺で安受け合いした方も結構何も考えてなかったんですよね、
はいはい。はい。
じゃあまあお互い考えときましょうなんて言ってた結果、まあ今回はですね、僕がお二人とこのテーマで話したいなっていう議題が見つかったので、
はい。
ちょっとそれ本編でたっぷりおしゃべりさせていただきたいと思ってるんですけれども、
はいはい。
実はまだお二人にもこのテーマ教えてないですよね。
聞いてませんね。
まだ聞いてないですね。
うんうんうん、だからまあ、これ、僕がね、どれだけ進行役をうまくできるかにかかってるんで、なんだろう、こう、初めて、ベッドの中で女の人にお尻をいじられそうになった時ぐらい緊張してます
よ、ね。もぞもぞ、もぞもぞする。
って体に力が入っちゃうんですよね。
もぞもぞする感じです。
そう。力がこう、ってこう、唇にまでこう力がこう、入っちゃって。唇も肛門みたいになっちゃうやつですけどね。下品だな、このオープニングも。なんだよ、これ。うんこ漏らしたとか、唇が肛門とかさ、も
う。大丈夫です。
僕今年36なんですけど、ね、品がないな、もう嫌になっちゃうな、36年から何やってきたんでしょうね、僕ね。はい、
なんかでも、落とした さんのあの、はい、チャンネルでも、結構女性の方と、はい、そういうこう、性についての、
うんうん、
こう真面目に性について議論する会みたいなのが何回かあって、はいはい、それを聞かせていただいてて、
うんうん、ありがとうございます。
こうすごいなんか造形が深いなと思ったの。
造形が深い初めて言われましたね。性に造形が深いって初めて言われました。
なんかこう面白いこう展開になるんじゃないかなと勝手に期待しております。
あ、緊張しますね、そうやって言われるとね。
はい、
うん。好きなんですよね、そういうの喋るの。あと、知りたいっていうのすごいありますからね。男性も女性もお互いのことを知らないじゃないですか。
そうですよね。
知らないし、うん、積極的にこう、なんだろう、ぶっちゃけて話すって意外に。
いや、なんか全然やらないですよね、やっぱこう、うん、話そうって思って集まらないと、うん、こう前の週のゲスト、男の子たちと飲んだ時もそうですけど、
はいはいはい、
こう喋ろうって思わないと喋らないっていうか、
うんうん、いきなり喋り出したら変な人って思われたりしますもんね。
ふって湧いたのを喋るとこうただのエロい子になっちゃうんで。
じゃあ、
はい、
ちょっとね、本編実はちょっと長くなりそうなんで、
あ、
なるかもしれないんで、もう盛り上がんなかったらすぐ終わりますけど、盛り上がったら長くなる予定なんで、
盛り上がったら2回にでも分けて、
そうですね、そうですね。
お送りしたいと思うので。
はい。じゃあ、
はい。はい。ということで。
オープニングこんな感じにしましょうか、
ね。そうですね。はい。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい。続いては本題です。
はい、
今日の本題は落とし田さん何でしょう。
はい、そうですね、今日僕が本題を持ってきて、このテーマが一つあるんですけれども、結構ねこれ議論百出というか、もういろんなこう意見が出るんじゃないかなみたいな、テーマなんですけど、
はい、
浅田二郎さんっていう方が昔エッセイで書かれてた、
はい、
内容なんですけど、ちょっとそれに沿って説明させてもらっていいですかね。
はい。浅田二郎さんってポップ屋の人ですか、
う
ん、
そうですね。
はいはいはい。
はいはい、うん、僕は作家さんすごい好きで、あの人元自衛官で僕と結
婚したりとか、そう
したりとか、極道系 のお話とかいっぱい書いてて、すごい面白いんですけど、まあそれはいいんですけど、そのエッセイの中で、取り上げてたのがですね、
はい。
はい。
人生3回結婚説っていうのがあるんですよ。
へぇー。
おぉ、
うん。これはですね、じゃあ説明していいですか、
はい、はい。
聞いたことありますお二人。
ないです。
ないです。
ないですか。これはですね、
はい。
未来でもいいんですけど、未来に仮説ではなくて法律によって強制された事実と仮定してほしいんですけど。
ほう。
はい。
はい。人生で3回結婚しなきゃいけないんですよ。
ほう。はい、しなければいけないんです。
しなければいけないんです。法律によって強制されてるんです。
はいはい。
で、1回目の結婚が20歳の時。
はい。はい、
うん。全員が。
全員が。
40歳の異性とします。
自分が20歳の時に。
はいはい。
絶対結婚しなきゃいけないのが40歳の異性。
異性です。
ほう。
はい。で、2回目。
はい。
40歳の時に1回離婚します。
はい。
はい。
ね、で、そしたら40歳の時全員が間髪入れずに、今度は、
はい。
20歳の異性と、二十歳の異性と2回目の結婚をします。
はいはい。
そして、また20年、
はい。
時を経て、3回目。
60歳。
60歳な月は、
はい。
60歳同士の異性とすると。
おー。
いう人生3回結婚説っていうのが、
はい。
まあ、あるんですよね。
はい。
うん。で、これがですね、すごくこう、興味深い、洞察がいっぱいできるんじゃないかということで、今日のテーマにちょっと。
面白い。
でね、この1回目、若い頃。
はい。
じゃあ、まあ、お二人、女性なんで、まあ、お二人にこう、沿って、女性の、方から、目線で話していくとですね。
はいはい。
はい。
まあ、1回目、20歳の女子ですよ。
はい。
そうですね。
ね、20歳の女子が、40歳の男性と、結婚しなければいけなくなるんですよね。
はい。
うん。
これどう思います？まず。
二十歳の時の40歳ですよね。
そう。だって二十歳の時って、
だいぶ僕ら、
自分の男もそうですけど、若者同士しか結構恋愛対象になりづらくないですか？
あんまり20個上っていう人は、
少数派ですよね。
そうですね。
うん。だから、この、なんだろう、若者同士、同世代しか恋愛対象になりづらい世代だからこそ、そこで1回目の結婚で結ばれぬ恋が発生するんじゃないかと。
ああ、なるほど。そうか、全員しなきゃいけないから。
そう、全員しなきゃいけないから、同い年の恋、うん、絶対恋はするじゃないですか。二十歳までとかでも、二十歳の時とかに。
はいはいはい。
その時に、
その
同世代の恋愛対象になる異性と、できないんですよ。
あ、しかも、同じ年の二十歳の男性は40歳の女性と結婚しなきゃいけないってことですか？
そうです。
あ、そっか。
おー。
離れ離れになる運命なんです、絶対に。若い者、若い二人は。
すごい。
ね、ここに、悲劇が生まれるじゃないですか。
うわー。
別れが。だけど、そういう悲劇って、まあ、古来よりね、
はいはい、
恋愛の王道だと。
確かに。
ね、ロミエとジュリエット的な。
あ、そうですね。
だから、つまり、こう、最初のこの結婚の段階で、すべての人がロミオとジュリエット的な古典的恋愛を体験するっていうのが、1回目の結婚で起きる。
と
予想できますよね、なんとなくね。
確かに。
ね。この時点のストーリーを想像するだけで結構もうご飯何杯もいけると思うんですけど。
なんかもう諦めて結婚するみたいな感じになるんですかね。
まあでもね。
大半が、
まあ。諦められない人も多分いるでしょうね。
隠れ不倫とか。
ああ、なっちゃうのかわかんないですけど。ただ、まあ不倫とかその辺ちょっと一回まあ覗いといて。
はいはいはい。
まあ結婚したとするじゃないですか。
はい。
ね。40歳
と。
お二人だったら、二十歳のね、自分たちが二十歳の時ちょっと思い浮かべてもらってですね。その時に40歳の、はい、もうおじさん。ですよね、完全に。
いや、完全に、よっぽどかっこよくないと。
だから、まあ、初めは間違いなく、多分、嫌ですよね、きっとなんか。
そうですね。
しかも、ロミオが頭の中にいますもんね、お二人の中には。
ですね。
そうですね。同世代のロミオが。
引き裂かれたロミオと、まだこう、ね、心が、繋がっている状態といったらあれですけど、まだ気持ちがそっちにすごくいってる状態じゃないですか、きっと。
そうですね。
うん。だけど、この3回結婚説の面白いところは、
はい、
相手が、すでにね、
はい、
20年も前に同じ境遇になって、それからかつてのパートナーに、恋のテレンテクダを教え込まれたベテランだっていうところが、ポイントだと思うんですよ。だから相手も、だから、ひじこさんたちだったら、相手の男性は、
二十
歳の時に、
はいはいはい、
40歳の女性と結婚させられて。
結婚させられて。
そう。
で、20年経ったと。
そう、20年ね。
はいはいはい。
っていうものを教え込まれたベテランなので、最初は嫌なんだけど、
はい、
まあ、虜になる可能性があると。二十歳の子だから。
なるほど、
ね。何も知らないじゃないですか、二十歳の時なんて。ま
あ、そうですね。
ね、出たばっかりだし、社会に。
何も知らない。
そう。で、まあ、ちょっと後でまた戻りますけど、さらっとじゃあ2回目に行くとですね。
はいはい。
はい。
お二人が40ですよ。
40になったら、
40になった時に、20歳の男の子と、
と結婚
しないといけない。結
婚しない。
そう。
それもすごいな
ぁ。すごいっすよね。
うん、
これ二十歳のパートナー来たらお二人どうします？
え、なんか、
そか
若すぎて。
うん。でも、結婚はしなきゃいけないわけじゃない。
いけない。
だし、もう20年一緒にいなきゃいけないっていうのはもう約束されてるわけですよね。
うんうん。
ね、うん、
だから、多分ですけど、
はい。
こう男も女も、二十歳のパートナーだから、相手がね、年齢差の分だけ愛される努力をするんじゃないかなと予想できると。
うん、なるほど。
うん、だから、ね、年はもちろん取ってるけれども、マナーとか、見ないとか、動作とかにも気を使って、うん、少なくとも10歳は若く見られるような努力をするんじゃないかと予想されると。
はいはい。
うん、
で、40歳からその60歳までね、の人間が、全員ね、そういう愛される努力をすれば、社会は素晴らしく活性すると、
本来では書いてありましたよ。
うん、確かにまあ、そんな感じはしますね。
そんな感じはします、
ね。確かに。
ねえ。そして、ねえ、60歳になっていくじゃないですか、20年ね。
はいはい。
60歳にな
ったら、
で、相手が20歳だった、ね、男の子がですよ、40歳になるわけです。
なるほど。
ね、お二人が60歳になった時に、
はいはいはいはい。
二十歳だった男の子が一緒に年を取り、20年。もう40歳になるわけです。
はい。
ね、そのパートナーと今度またね、別れが来るわけです。
来るわけですよね。
うん。
も
う
その時の別れの悲劇的なシーンもまたこれは、美しいんじゃないかなと。
すごいな、これ。
だって、愛される努力をずっとしてきたんですよ、20年間、お二人は。
うんうん。
ね。
その20年を見ていった40歳が、
うん、
また二十歳と結婚するわけですよね。
そう。でね、まあ、別れるその別れる時のそのシーンみたいなものをちょっと考えてほしいんですけど。
なあ。
お二人60歳で40歳、ね、はいはい、愛される努力をしてきた相手。これ多分ね、すごいこう、これだけで一本多分小説書けるんじゃないかぐらい、なんか、
ね。
あると思うんすよ。だって、二十歳から、20年もの間ですよ。たっぷり愛を注がれてきたわけじゃないですか。
いい男になりそうですね。
ねえ、もう大好きに決まってるわけですよ。
うん。
ねえ、お二人もじゃあ20歳の時に戻ったとして、20歳から20年間ね、
うん、
40歳の男の人に1回目の結婚で、
はいはいはい。
教え込まれてきたわけじゃないですか。
うん。
ね、その時の、お二人がじゃあ40歳の時に、相手の60歳の男性と別れる時って絶対もう、
虜
になった後で、絶対絶対切ないはずなんですよ。
はい、
だけど、別れなきゃいけない。
法律
で決まってるから。
はい。
ねえ、そのシーンはもうどうなりますかね、これ。
どうなりますかね。
ねえ、なんて言います、もう最後ね。
決まってるんですもんね。
そう。口づけの後ね。こう振り返ってはいけないよとか言って、相手の背中を押すみたいな。
ああ、もうなんか、悲しい。
お二人が60歳になって、二十歳から教え込んできた、ずっと大事にしてきた男の子にね、
うん。
うん。もう、お二人も60歳ですから、
うん。
私もうおばあちゃんになってしまったわ、みたいなことを言って、お別れの時に言うかもしれないですよね。
うん。
したらまあ、男の子はね、もう、20年間、お二人に大事にされてきてますから、もう、そんなこと関係あるもんかと、
うん、
ね。僕はあなたにたくさんのことを教えてきてもらったんだよって。
うんうん、
まだまだ僕に教えてくれよって。
はい。
ね、今更
あなたがいなくなるなんて嫌だって。
ってなりますよね。
ねえ。あなたがいなくなって、二十歳の女の子が、今度の僕のパートナーだって言われたって、僕にはどうしていいかわからないよって、はい。絶対なりますよね、もう。
なりますね。うん、
そしたらお二人は、難しいことじゃないわよって。ないよって。私があなたを愛したように、あなたも彼女を愛してあげなさいとかって。
ああ、はいはいはい。
いうシーンとかを想像するとです
ね。消えていく感じですね。
もう、ご飯がね、いっぱい食べれる。これだって、そうやって言う方だって、
うん、
愛してるじゃないですか、絶対20年もね、そうやってこう、
そうですね、
大事にしてきたから、
うん。
だから離れたくないけど、そういうこと、もう言わざるを得ないじゃないですか。ね、自分よりも20歳年下のね、男の子がそうやって言ったらね、もう年上の自分としてはね、60歳の自分としては背中を押してあげるしかないじゃないですか。その時のこう、気持ちの動きみたいなものを想像すると面白いかなと。
すごいなんか、 走馬灯のように。
死ぬの。
そう、なんか60歳の時。
ね、まあそんな感じの、1回目と2回目の結婚を経てですね、うん、最後3回目ですよ。
最後の3回目が同じ年ですよね。
そう、60歳同士の異性なんですけど、
うん、
これできるならですけど、20歳の時に別れたロミオと40年ぶりの巡り合いがいいと思いません？
あー、確かに。
あー、なるほど。
そっかそっか。
引き裂かれた同世代の。
はいはいはい。そっか、会えるのか。40年待てば、結婚できる。
そう。
お互い二度のね、
うん、
結婚を経験して、
で、
そう、泣く泣く別れて、
別れて、
ね、20歳も年上の人に喜びを教えられて、それから20歳も年下の人に喜びを分かち合えた経験をした、元ロミオとジュリエットみたいな。その二人が二十歳の頃に戻って共に
老いていく。すごいなぁ。すごいですね、これ。
この説、ちょっとまあ面白いかなと思って。
面白い。
大丈夫ですか？あ、俺だけですか？面白いと思って。大丈夫。
なんか壮大ですね。でも決まってたら、なんか、待てそう。
あー。でも、なんだろう、その間に、多分相手にも。
そうですよね。40年もあったら、なんかもういろいろあるじゃないですか。
ねえ。40年じゃなくてもう20年の間でも多分相当。
ね、本当にやっぱりその人のことが好きになるだろうし、ね、二十歳の頃の恋なんて忘れてるかもしれないし。
うんうんうんうん、
確かにね。
ね。
それでね、さらに40から60までまた別のね、自分が愛される努力をしてきて、
うんうん、
置いてきて、ね、もう、すっかり忘れた頃に、あの頃のロミオ。
あの頃の、やっと同じ年と、
そう、置いたロミオが。
でも、そのロミオも、
うん、
一応ちゃんと成長して、そのいい経験は積んできてるっていう、
お互いに感じだったら、してるってことだもんね。うん
う
ん、
ね。それだとなんか、落ち着くところに落ち着くのかなみたいな、う
ん。なんかね、お互いが愛されて、
うん、
ね、愛したっていう、愛して、
40
年間を経て、ね、老いたロミオとジュリエットが共に老いるそのシーンもすごくなんか、
うん、
映画っぽいという。
映画っぽい。
映画っぽい。なんかこう、答えを出しやすいかもしれないね。恋愛の。
答え、うん、
なんだろう、なんかこう。
たくさん経験したから。
そう、たくさんいろいろ経験して、最後は同じ年で、なんか、平等っていうか、に戻る、みたいな感じだから、うん、それ、いろいろ経験した後で最後にもうなんか、死ぬ前には誰と一緒にいたいかを、選べるみたいな。
うん、ね、これ、まあ、いっぱい、なんだろう。細かいことで言えば難問が結構あるんですけどね。
だいぶありそうですね。
ねえ。どのタイミングで子供を設けて育てるかとかね。
あ、そっか、確かに。
詰めばいいんだろう。
ねえ。
その
子供をどう引き継ぐのかとかね。その辺。
誰と育てたらいいんだろう。
そっ
かそっか。
その辺が、わかんないですけどね。
女性がずっと育ててればいいのかもしれないですね。
あ、でもあれか、女性も育てても20年で自動的に嫁と婿に行くわけですよね。
ああ、そっか。ああ、なるほど。
その大きな流れの中にまた組み込まれる。
あ、なるほど。子供がそこに入っていくってことですね。
そうですね。
だから
実質子育てが20年っていうのは決まってるってことですよね、要は。
確かに。
あ、そっかそっか。
20歳から40の間に、
うん、
産んでおいたら、
うんうん、
40から60の間に、
結婚してい
くってことです。
そうですね。だから3回目の結婚の後はもう絶対に。
に一人なんだ。
絶対に二人というか、ロミオとジュリエット二人になるわけってことですね、きっとね。
なるほどね。
あ、まあ40超えて産めば別ですけど。
うん。でも少ないでしょうしね。
少ないでしょうからね。これがいいのはもう伝統的にみんなが愛し愛される、こう、経験をしてくるっていうのが、
なんかもうこれが国の決まりで、ずっともう何百年もこれだったら、なんかもうそれが当たり前の儀式みたいになって組み込まれていきそうですけどね。
うん、なんか人間の質が、国の質が上がりそう。
なんか、経験を積むのよ、みたいな。
ただこれ相手をどう選ぶのかっていうところとかもどうするのかなっていうところもありますよね。
競争率が高い人も出てきそうな。
そう、まあ、競争で、勝ち取るのか、それとも、
うん、
国から与えられるのかとか、その辺でも違うし。
強制的にこの人とか、なるとか。
そうそうそう。
昔のお見合いみたいな、
ね、そうそうそう
感じの。
政略結婚みたいな。
ね。
その辺ですよね。
これもすごいなぁ。
どうなるのかなっていうのが難しいところですけど。
で、60歳の時だけは自由でいいよとかね。
ああ、そうですね。
うん。
その辺の細かい法律またこれ、実現するとしたらいっぱい考えていかなきゃいけないところではあるんですけど、まあ、今のはかなりこう、いいものとして全部喋ってきましたけどね。
はいはい。
はい。
まあ、問題もまあもちろんいっぱいあるんでしょうけどね。
うん。うん。面白いこれ。興味深い。でも全員ができなそうですね、実際。
全員ができ
ない。なんか、こう、嫌だって言って抜け出す、やからが必ず出てきそう。そう
ですね。合う合わないありますからね。相手がすごく愛情を育ててくれてるのもわかるし、自分が好きに、20年も一緒にいる人なんだから好きにならなきゃいけない。と思って努力もするんだけれども、それでも分かり合えない。
やっぱり合わないとか。
うん、悲劇も出るかもしれないですしね。
ありそうですね。
うん。死別した時どうするのとかね。
ああ、確かに。
うん。
途中で死んじゃったら。
うん。
しかも最初の二十歳の時に、旦那さんの方が死んじゃったりしそう。50歳とかで。
ああ。
死んじゃった。たりとかしたらどうするんだろうとか。
ねえ、その辺もありますね。うんうん。これ、どの時の1回目、2回目、3回目、どこがお二人を一番楽しそうというかやってみたいと思いました？
楽しそう。
一番こう、気になるというか やってみたいとしたら。これでもやっぱ順番にやっていかなきゃ価値ないですか？
そうですね。なんかでも20歳上、20歳の時の20歳上って相当上なので、なんか、
うん、
でも、どうだろうな、でも、
ね。でもすごい優しくしてくれますよ、きっと。
ね、すごい優しいでしょうね。
うん、
私もともと年上が好きなので、
うん。あ、そうなんですか。
でも20歳上とはさすがに付き合ったことはないので。
うん、
ね。あとなんか30歳の20歳上だと、まだなんか、想像ができるけど、二十歳の時の40歳って相当おじさんだと思うね。
確かに確かに。
なんかそれが優しいおじさんっていう感じで、
うん、
おじさまと結婚しなければならないの私みたいな。
でもですよ。
うん。
相手は
すごい優しくて。
優しいんですけど、優しいのもそうなんですけど、相手は、同じ二十歳の時に、20歳年上の女の人に、と結婚してね。
してるんですよね。
そう。で、同じ気持ちを味わってらっしゃるんですよ。はいはいはい。おばさんじゃないですか、完全に二十歳の時の男の子からしたら。
そうですね、完全におばさんですね。
で、それを、ね、20年間暮らしてきて、のんちゃんとひじりこさんとの結婚ですよ。
うんうんうん。
だから、絶対相手の、その、元結婚相手に、
うん。
どうやって次の人を愛すればいいか。
うん。
二十歳の子はそういう風に不安なんだよっていうこともきっと教えられてるんじゃないかと。教えられてるんだ。
ああ、そっかそっか。そうそう。
なるほど。
また私もなぜなら私も経験してきたからねと。
あ、そうか。
だからそういう時はこういう風に声をかけてあげるのよとか。
ああ、
うん。こういう風にしてあげなさいっていうのを、女の目線でもう教えられてるとしたら、すごく魅力的な20歳年上になる可能性ありますよね。
確かに。
そうですね。
うん。
確かに。 でもなんか一番楽しそうだなってちょっと思うのは、
うんうん、
多分40歳の時の20歳の男の子だと思うんですよね。
あ、そうっすか。
ああ。
あれ、ひじりこさんでも今、年上が好きって言ってませんでした？
と、年上が好きなんですけど、
はい。
多分自分が、多分男女一緒だと思うんですけど、自分が20歳の時に40歳のおじさんと20年生活して、
うん、
その後に今度は若い人と結婚するわけじゃないですか。
うん。
だからなんかこう、教えてもらった分教えたいみたいな、感じになって、その20年間って結構楽しいのかなっていう。
あ、育てるみたいな、
ね。育てるみたいな感じ。育てられた後に育てる側になるってこと。
ですよね。
うん、ね、20年後に。
で、40じゃないですか。のんちゃんもひじごさんも40で。
うん。
肌の子、肌ピチピチっすよ。
そうそうそう。
ね。
その感じはどんな感じなのかなとか。
多分ね、こう、ちょっと、釣り合いが取れるように頑張る。
うん。
と思うから、うん、40歳からの女の人がめちゃめちゃみんな綺麗になる。じゃないかな。
ああ、
すごい努力しそうですよね。
努力するからね。
美容のために、なんか、いろいろしたりとか、
まあ。愛される努力しますから、なんか、いい、すごくこう、素敵な女の人に成長して、20年でもあると思いますけどね。
そうですね。
実際今40代の人で、
うん、
こう20代の人、彼氏がいる人とか結構いるじゃないですか。
あ、いるんですか？
いるんですけど、そういう人の方がやっぱり若いですよね。若さが。
しかもこれ結婚ですからね。
ね、
生活を共に。
20歳したってすごいな、でも。
うん、やらないといけないですからね。
うん。
でもまあ、教えがいは絶対ありますよね。
二十歳何も知らない
男の子。
うん。
に、自分がね、あの、20年間、年上の、20歳年上の人に
教わってきたことを、
うん。
またこう、その人に還元する。二十歳の男の子に還元するっていうのは、そして二十歳の男の子が、最初はおばさんって、思ってるんだけど、だんだん自分にこう心を開いてくるのが分かるとか、
うん
うん、
そういうのも楽しいかもしれないですよね。うん、で、そうやって愛情を与えて返してもらってきたら、なんか、あ、自分は40歳過ぎてるけれども、なんか、こんな若い子に愛されることもできるんだなっていう自信につながるかもしれないし。
確かに。
うん、
なんか育てる方が楽しそうに思えてきた。
そう。のんちゃんどうですか？
私でも、多分私結構こう、ための、同じ年ぐらいの人と付き合う人、ことが多いんで、
うんうん、
あ、じゃあなんかその、もう60歳になってとかの方が、うんうん、もうお互いがなんかそれなりに経験してきて、
うんうんうんうん、
っていうので、なんかすごい楽しめそうだなって感じはするんですけど。
イメージがつきやすいですよね、今までそういうのをやってきたんだったら。
うん、
じゃあ、やっぱりあれですね。のんちゃんの場合は、一回目の結婚時の別れがものすごい、あるんでしょうね。はい、うん、
確かに。
ねえ、そこに一番こう、なんだろう。
引きずってそうですよね。
うん、あと、なん
だろう。とか最初にね。
うん。悲劇的な。
小説になる感じの、
うん、
激しい別れのシーンが来て、あの、予想されますよね。
そうですね。
うん、泣き叫んでね。
な
んであのおじさんと結婚しなきゃいけないのって。
ねえ、そうですね、うん。開拓されそうですけどね。その、おじさんに。おじさんに。
そんだけ泣いて、ね、悲劇だけど。
はい。
その後にね。最
初、ね、最初もうなんか、この部屋から、うん、この部屋に入ってこないでくらい言ってんだけど。だけど、だんだんなんかこう、相手の、なんか人間性の良さとかに、だんだん惹かれてって。うんなんか、うん、ロミオごめんみたいな感じに、最初なって
。ごめんねってなっていくっていう。
なって、で、そのうちにだんだんこう、忘れて、努力をして、
そうですね。
忘れていって、みたいな感じになりますかね。
うん。その20年間は多分、そっちに集中できそうな気がしますね。
でもそれで集中できたら、また、あれですもん、2回の結婚で、ね、今度20歳の子と結婚しないといけないですから。
そっかー、でも。
それでしかも20年ってやっぱ長いですからね、
長いですよね。
長いね、
うん。
それでまた、さらにロミオのこと忘れますよね、きっとね。
確かに。
新しいものが芽生えるもんね。
ねえ、
うん。やらなきゃいけないことありますからね。10歳若く見られないといけないですから、ね。
あ、そっかそっか、うん。努力する方に行かないといけないから。ね、うん、
でもそうやってね、努力して綺麗になった、いい年の取り方した60歳の時に、
うん。
ロミオとまた会えてね。
そうですね。
うん、年を取るっていうのはやっぱ、いいですよね、うん、なんか。ロマンチックな感じしますよね、うん、すごくね。
しますね。
うん。
再会って感じで。
ね、再会って感じで。
うんうん。なんか、これを通して僕がすごく思ったのは、
はい。
こう、制限時間のある生き方の一つの例なのかなって思ったんですよね。
ああ、
うん。なんか、やっぱ生きてると、なんかこう、のんべんだらりと生きちゃうというか、
うんうん、
終わりみたいなものってあんまり考えないでやっぱ生きるじゃないですか。
そうですね。
うん、日本って平和だし、
はい。
流れ弾飛んできて死んだりすることないんで、とりあえず。だから、一生続くとは思ってないけれども、でもすぐ終わるとも絶対思ってなくて生きてるじゃないですか。
はいはいはい。
だけど、必ず別れが来る。20年しかこの人と一緒にいられないっていうのが。
決まってる。
うん、決まってるとやっぱ本気度が違うのかなと。
ああ、
うん。確かに。
本当に好きなら好きなほどね。
うん、
この人といられるのはどんなに好きになってもこの人といられるのはあともう10年だなとかあと5年だなって、
ああ、うん、そっか、
あと半年だなって、
ああでもそれ考えたらすごいなんか毎日を大切にしそうですね。
そう、そ
う
なんですよ。で最後なんかもう1年ぐらいからちょっと気になってくるじゃないですか。
ああ、あと1年かとか、
うん、で半年とかなって3ヶ月になってなんかどういう風に支度しようかとか、そういうのを考えたりとか、本当にこの、やっとこの人のこと本当に好き、最初は本当にあんなに嫌だったけど、でも、うん、やっと好きになってきた
のに、
また別れなきゃいけないのって、
うわ
なりながら、こう、あの、段ボールになんかこう物詰めてたりするときにも、涙が止まらないみたいな、なりますよね、きっとね。だから、どのシーンもなんか、こう、悲劇なんだけど、でも全体的には結構幸せもいっぱい詰まってるみたいな。
そうですよね。
そうですね、本当。だからお別れは悲しいけど多分、
うん、
幸せ度は幸福度は高いっていうか。
ね、記憶にいっぱい残りそうだよね。
うん。
そうそう。必死にみんなね、愛されようと、愛しようと生きてるから。
努力するから。
うん。すごく恋愛っていうもの、男女間っていうものに関して、すごく成熟した
世界。うん、
しかもね、うん、制限時間があるから、なんかこう、うん、何も考えないで今の現代みたいに過ごしているよりもきっとキラキラと輝いた一生になるんじゃないかなと。
うんうんうん、
だからこれを考えた後にすごく思うのは、まあ、僕らも今現代に生きてるけれども、うん、なんか、いずれね、
はい、
別れが来るじゃないですか。
死ぬ時が。
そう、死ぬ時
が、ね。死ぬ時が。
そう。だし、なあ、まあ、こういうふうに、法律でね、今のところ強制される世界じゃないから、
あれですけど、
まあそうじゃなくても、なんか死別だったり、仲が悪くなったりとかって別れは来たりするかもしれない。そういうのを考えながら生きると、結構、あ、じゃあ今やろうって思ったりとかね。この人と今旅行に行っとこうとか、なんか楽しいことをしとこうとか、思い出を作ろうとか。
うん、
そういうのすごく思うと思うんですよね。
思いますね。
思いますね。
そういうのを思いながら過ごす20年って絶対楽しいと思うんですけど。
楽しい。
ですね。
あと20回しか私たち、あと10年しか私たちやれる時ないから、
うん、
この10年はこう過ごそうみたいな計画立てたりするかもしれないじゃないですか。
あ、そうか、ゴール決まってるから。
決まってるから。
確かに。
来年はここに行ってとか言って、ここでって。で最後の年はこういう風にしよっかとか。そういう話をしたりとか。
なんかロマンチックですよね、
ロマンチックですよね、すごい。
なんか今の、その、日本の、その結婚の、なんか離婚率が上がってたりとかするじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、それって多分終わりが見えないし、
うんうん、
なんか、早く死んでくんないかな、みたいな感じで、相手のことを思ったりとかしちゃってて、
うんうんうん、
なんか、でもそれが期限が決まってるってなったらもっと相手のこと大事にしようみたいな。
うんうん、そうそう。
感じになるから、
なりますよね。
ね。
のんちゃんもあれですよね。あれ、はい、あの、番組の中で彼氏さんいるとおっしゃってたじゃないですか。一緒に住んでらっしゃる。
はい。はい、
長いんですかもう。
そうですね。7年目ですね。
長いですね。
うん。
そう、僕もまあ、あの、人と長く付き合ったことはあるんですけど、
はい。
あの、長く付き合ってると、やっぱりその、長いなりの何かが出てくるじゃないですか。
出てきますね。
長いなりの何か、まあ、いけないとまでは言えないですけど、ちょっとその、うん、緩んでくるところというか、
うん。
な
る
ほど。
なんかこう、マンネリまでいかないくても、仲が良くても、何かこう、違う味になっていくじゃないですか。
なってきますね。うん、
それがいいのばっかりとも限らないじゃないですか。
うんうんうん、うん。
我慢も多少入ったりとかもするかもしれないけど。
うん。
でもそこでのんちゃん、例えばね、今7年ですけど、はい、残りじゃあ13年と考えたときに、
はい、多
分、今夜、彼氏さんとどうしようかまた違ってくると思うんですよ。
確かに。
これから一生過ごす人なのか、それともあと13年で必ず別れなきゃいけない好きな人なのかで、
うん。
多分、明日の朝、なんか、美味しいご飯作ってあげようかなと思ったりとか、なんかそういう、こう、気持ちがちょっとね、制限時間があることで、
そうですね。
変化が生まれるかもしれないな。
うん、確かに。いや、本当に。
結婚した人って、だからみんなその、
うん。
なんだろう。一応死ぬまで、っていう何かがあるじゃないですか。
うん、ありますよね、
うん。だから結婚した後って、そこの恐怖って言ったら変だけど、何か嫌な人だから嫌なとことか、合わないとことかもあるじゃないですか、
うん、
他人だから、
うんうん
う
ん。
そういう時に、この人と一緒って思う瞬間っていうのが、男女ともにきっとあるはずなん
です。あると思いますね。
うん、あのちゃんあります？
ありますね。
本当ですか？
私、このままだ、なんか例えば本当に小さい癖とかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
誰しも。
そういうのとか、
はいはいはい。
一生か、みたいな。
変わんないんだな、
うん、それに、こう、最初とかって、愛おしいって思ったりとか、するところだったりするのが、
はいはい。
なんかそういうところ、なんかね、時間が経つにつれて、
ちょっと嫌になってくるね。
そうそうそうそうそう。
好きになろうと思ってても、なんか自分が機嫌悪い時とかにそういうの当たっちゃったりすると、ちょっとイラッとしたりとか、
しますよね。
あると思いますしね。
そうですね。
なるほどね。
女性だとね、ホルモンバランスの感じで、なんかこう面白くない時もあったりするかもしれないし、男性よりね。
うん。
左右されやすかったりするんで。
そういうのとかですれ違いとかも出やすかったりもするでしょうし。その中で、ね、こう、ここやだな、とかね、なんかそういうのは絶対出てくるんだけど、でもそれが、
うんうん、
のんちゃんあと3年で、はい、ってなったら、
はい
はい、大事にしようっていう方向に多分シフトするじゃないですか。
そうですね。
あと3年だしなって。
うん。
うんうん、だし、3年を踏まえると、まあ、これからあなたは、私と離れて別の人と結婚するわけだけれども、
うん、
あなたが今してるこの癖については、
はい。
きっと、相手の女の人も、ちょっと引っかかるところがあると思うよっていう話がしやすかったりするじゃないですか、きっと。
そうですね。確かに。
そう、自分が手放すから。
そっか。
一生いるってなると、もう、自分が我慢すればいいかっていう、我慢しなきゃいけないかなとかって、そういうあの気持ちになるかもしれないけど、
はい。
でもね、誰かに次やるんだったら、その、受け継がせる責任みたいなものも感じる
かもしれないから。そうですよね。うん。
だしね、そうやって言ってもらわないとわからないことってあるじゃないですか、男女とも。
うん。うんうん、
ありますね。
そう。あ、これダメなんだ、とか。あ、これやると女の人って嫌なんだな、とか。そういうのを覚えると、うん、よりね、次の20年間、別の女の人に対して、こう、イライラさせなく、いい男になれますよね、うん、きっとね。
そうですね。
うん、
確かに、それいいなぁ、とか。
なんかこうね、次の結婚の時に、こういう、女の人のこういうところは、
うん、
なんだろう、あ、ちゃんと見といてあげてね、みたいなのを。
うん、そうだね。
まとめておく習慣ができるかもしれない
です。うん、うん、ですよね。で、男女ともにそれを言えたら、
二
人の恋愛レベルどんどん上がって
くる。上がる。
ね、確かに、でもそれ考えると、やっぱ時間に期限があるってなんかすごいですね。
ねえ、なんか、意外にいいことかなって。
いや、本当に。
いいかも。もう言えないからっていう。
うん。
とかね。次新しい人になったらこれを伝えておこうとかって、思って。
そうそうそうね。
なんかノートにまとめといたりとか。
うん。
できそう。
なんか多分伝えたいことを、先延ばしにしなくなるっていう、習慣がつきそう。
今のうちに言っておこうっていう。
うん。
私だけのこの人じゃないからってね。
そうそうそう。
確かに確かに。
うん。
だけど、それが寂しい時もあるけど、
うん。
ねえ、だけど、今は私のこの人だから、大事にしようっても思うしね、絶対。
そうですね。てかすごい年数とかちらつくでしょうね。
でしょうね。ちらつくよ、絶対。
ああ、そっか。あと何年とか思う。
あと何年、みたいな。
のんちゃんじゃあ今7年目で、あと13年。
はい。
で、彼氏とま、別の人と結婚しなきゃいけないってなったら、
うんうん、
今夜、もしくは来年っていうか明日から、はい、彼氏さんにすることって何が変わると思います？
何変わるかな。
13年ってでも微妙な長さだ
ね。そう、微妙
な長さですね。
短くはないけど。
短くはないけど、一応決まってる。
決まってるは決まってるね。ああ、でも。
44まで。
まだでも余裕超えてられますかね、13年あれば。ちょっと
は。でもなんかちょっと習慣は変えたいなと思っちゃいますね。なんか。
ああ、せっかく13年あと一緒にいるから、みたいな。
多分このままだと何も、爪痕残せない感じになりそう。
爪痕。
爪痕。
いや、なんか、例えば、なんか、いい女だったみたいな、
あ
とかって、今の自分では、思われないな、みたいな。
あ、そうなんですか。って
気がします、自分的には。
へー。
もうちょっとこう。
そうそう、できることがあるのにやってないみたいな。
ああ、じゃあ、そう思うんだったら、多分ね、うん、あと13年になったら、明日からちょっと自分磨き頑張るかもしれないですよね。うん、
ですね。
ねえ。ちょっとそれこそさっきの2回目の、結婚の時に言いましたけど、マナーとか、身なりとか、動作とかにちょっと気を使ったりして、
はい、
女性らしくじゃないけど、若く見られるように努力したりとか、その、人としてこう、相手に、今目の前にパートナーに素敵な女性だなって思われるように何かを、意識して、
うんうんはい。
やるかもしれないですよね。
そうですね。
ね。
なんか、もっとこう、あれですね。相手を思いやる、なんか、例えば。
今思いやってない
です。いや、なんて言うんだろう。なんか、実質的に、なんか、何ですか、その、家のこととか、やるのに、
はいはい、
なんか、細かい分担とかあるじゃないですか。その、彼氏の比重の方が多いかな、みたいな、のとか。そうだとか、もうちょっと自分できるところ、やろうかな、みたいな。
洗い物を頼みすぎかな、とか。
そうそうそうそう。ご飯作らせすぎかなみたいな。
ご飯作らしてるんですか？
ご飯作ってもらうこと多いですね。
あ、本当ですか。
すごい、
はい、
なるほどね。
でも相手も同じようにそうそう、あと13年だなって思ってるから、
うん、
そうすると多分、話し合う、真剣に話し合う機会増えますよね、きっとね。
ああ、増えるでしょうね。
うん、
本当、増えそう。
そしたら、心開いて話すしかないから、
うん、
そしたら、やっぱ仲は良くなる気がしますよね。
そうですね。
ね
え。そうすると、そうなればなるほど別れが辛くなるでしょうね。
ね
え。
ああ、確かに。
それで来た別れの悲しさたるやですよね。うん、そうだね。
いや、ほんと映画ですね。
これだけ、これだけ話し合いをね、重ねてきて、細かいことも大きなことも重ねてきて、大事にしてきた相手と別れて、どこの馬の骨もかもわからないね。20回も年の離れた誰かと結婚するんですから。
しなければならなくなる。
でもね、どっちかが送り出してあげるしかないわけですよ。大抵はその1回目と2回目は年下の方に向かって年上がね、
うん、
背中を押してあげるみたいな感じの別れをしてあげるしかないんだけど、でも、年上の方も大好きだから絶対。
うんうん。
ね、だから、辛いでしょうね、もう。
辛いでしょうね。
誰か映画撮ってくんないかな
これって小説なんですか？
いやいや、小説じゃなくて、ただの説。
あ、説、
ただの説。
へぇー。
です。
こういう説があるっていう。
うん。
これをやるといいんじゃないかっていう。
やるといいんじゃないかなのか、こういう説があるんだけどっていうので、多分こうやってみんなで、ああだこうだ言うみたいなネタに。
へぇー。
なんかあちこちでされてるらしいんですよ。
へぇ
ー。誰か映画にしてほしい。
本当。
なんかでも日本っぽい感じがするんですけどね。
しますね、なんかね。
なんかこう、ハリウッドとかじゃなくて、
あ、
日本人でやってほしい。
うん、日本人がいいっすね。
確かに。
なんか、さっぱりされると台無しなんで。
あ、そう
そう。バーイとかだとすぐ台無しになるんで。
そう、なんかこう、情が湧きそうな感じの、
うん、
なんかね。
ね。確かに日本の雰囲気で合って
るよね。なんか、嫌だーみたいなさ。別れるのが嫌だっていうシーンとかがすごい日本っぽいなと思って。
そうですね。なんか音楽とかも、うんうん、アルマゲドンみたいな音楽
じゃ
ない
でしょうか、ね。アルマゲドン
絶対違います、ね。
もうちょっとこう、なんかこう。
琴の音色とかですね。アフで言うなら。
あんまり大きな映画館じゃない感じですよね。
ああ、そうですね。ミニシアター系。
ミニシアター系で。ですね。面白い、この説。
でも、男の人からすると、
うん、
40の時に20歳の女性、
はい、
ってなると、もう最高じゃないですか。そう、なんか、どうなんだろう、はい、40歳の年、20歳年上の女の人に対して、
うん、
もちろん情は残ってるかもしれないけど、
うん、
本能的にはなんかこう、若い子みたいな感じので、なんか。
これちょっと話変わっちゃうんですけど、
はい、
女の人は、その男の人はみんな若い女が好きっていうのは結構もう定着してるんですかね。
はい、なんかそんなイメージは。
イメージありますね。
ありますか。
強いですね、それ
は。なんかこう、子供を残したいっていう。
ああ、そっか。
子孫を残したい本能が若い子に向かうんじゃないかなって、勝手に思ってるんですけど。
ああ。そうなんですかね。まあでもそういう人は、まあ日本は多いは多いですよね、すごくね。
多いですよね、割合的には。
割合的には多いと思いますよね。
うん。落としたさんは、どうですか？
個人的なことを言えば、
はい。
まあ、いつまで経っても、女性に若さを求める。うん、あ、まあ、二十歳ぐらいの時だったらまあいいと思うんですけど、
はい。
はい。
うんうん、
40になっても、女性に対してね、若さを求めるっていうことは、うん、僕の中ではですよ。
はい。
まあ、多少なりともロリコンの毛がある、か、
ああ、
もしかしてそうでなかったとしたら、
うんうん、
すごくこう、近視眼的というか、短絡的な考えの持ち主の可能性があるなぁと、
なるほど。
僕は思いますね。
なるほど。
うん、若ければ若いほどいいなんていうのを30過ぎても言ってるのは、ちょっと、しかもこの結婚の三婚説だと、
はい、
20歳の時から20年間年上の女性に魅力を仕込まれてますよね。
はいはいはい。
20年間も年上の女性にすごくこう大事にされて、年上の魅力をいっぱいいっぱい浴びてますよね。
うんうんうん。
それの40歳が20歳の女の子に、やったーって多分思わないと思うんですよ。
あ、
心がもう成熟してるから。
あ、そっかそっか。
うん、
心が成熟してる。
心がもう大人の女性の魅力を完全に理解してるから、
うん、
それで二十歳の女性に、やった若い女だ、ヒャホーって絶対なんないと思う
んですよ、ね。そっか。
そう。
そっか。
な気がしますね。
でも確かに、二十歳とか、そこそこぐらいの自分、私が二十歳とかそこそこぐらいだった時にも、
うん、
なんか、例えば、男の人で、
うん、
なんか、女は25までだよね、みたいな感じの話とかって、
うん、
こう、聞いたりすると、
うん、
自分が20歳でも、
うん、
その男性に対して、なんか、不信感って、うん、不信感までいかないけど、なんか、なんか嫌だなって思う気持ちが、
ね、
多分、
うん、若い女がいいって言ってる男を魅力的って思う女がいるかどうかっていうこと。
そうそうです、そうです。
確かに、いないかもしれない。まあ、いない
ですよね。
それ、うん、若い子もそうだし、ある程度年齢いった子もそうですけど、
うん、
その男は果たして魅力的なのかっていうところで考えたときに、
うんうん、
まあ成熟してないのかなって。
そうですよね。
印象絶対人に与えますよね。
与えますね。
与えますね。
だからそういうこと言ってる人の、ことを、まあ、相手にする必要はないのかなとも思います、ね。
うんうんうん
うん。で、そういうのが、そういう若い女がいいって言ってる日本のがもう日本社会の特徴なら、
うん、
まあ日本は終わってんのかなでいいと思います。
なんだろう、でも、イメージ的になんか多いなっていう印象はありますけど。
うん、あとまあそう言われると、それをピックアップしちゃうっていうところもあります
ね。あ、そっかそっか。自分がそれを受け取りに行ってる感じなんですかね。うん、
自分が例えば、お二人アラサーじゃないですか。
はい。
アラサーになって、やっぱ25までだよねって言ったら、多少なりともカチンと来るじゃないですか。カチンっていうか。
そうですね。
自分が外れてるっていうのが分かるわけじゃないですか。
はいはい。
もう絶対戻れないじゃないですか、絶対25には。
そうですね。
うん。あれ何言いたかったんだっけ、俺。わかんない、ちょっと今。気に取っちゃった、今。
あ、なんだっけ。
あ、いいっす。僕こういう人なんで。すいません。今ちょっと一瞬横にあったあのチョコレートのボトル見たら全部忘れてた。あの、バカなのにこういうことをあの、ちゃんと真面目に喋ろうとするんで、限界が来るんですよ、今。ショートしました、今。だって最初今日うんことか言ってたんですよ、
僕。確かに。
それがこんなロマンチックなことばっか言ってるからおかしくなっちゃったんです。まあ、キリがいいっていうか、もう結構喋ってますよ、これ。
あ、本当ですか？
何気に。喋ってますよ。
どれ1時間は喋ったんじゃない
?1 時間は言ってんじゃないですか、これ。1時間以上言ってんじゃないですか、これ、下手して。
はい、言ってますね。
言
ってます。
いいタイミングなので、じゃあ、
はい、
縁も竹縄ですけれども。
はい。
あの、辛いことにもね、いつかは終わりが来る代わりに、まあ、楽しいことにも終わりが来るんだよ、ということで、はい、お時間が来てしまいました。あと、じゃあ、エンディングでちょっと喋って終わりにしましょうか。
はい。
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 じゃあ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。
エンディング。
はい。エンディングです。
あ、まとまらない感じでエンディング始まりましたけども。はい。いやー、恋愛でしたね。
恋愛です。なんか、面白い説でした。うん、
ありがとうございます。
面白かった。
楽しんでいただけましたで
しょうか。これ想像したらなんかいろいろ止まらなそうですね。
うんうん。いや、最初僕がちょっと突っ走って喋りすぎて、ちょっと二人を置いときぼりにしたからすごい出てたんで。
いやいやいや。
ちょっとどうしようかなってずっと
思ってました。面白いなと思って。いや、なんか私ノートに20、40、60ってこう書きながら想像してたんですけど。
はいはいはい。
うん。なんか面白いなと思いながら、話が。うん、頭の中で想像しすぎて言葉に出なかったっていう。
なるほど、ね。これ考えれば考えるほど結構、
そう、
出てくるので。
ぐるぐるなりそうだよ、
ま、うん。これラジオに出て、あ、ラジオ出てじゃねえ、ラジオを聞いてくださった皆様も、これを聞き終わった後になんかじわじわと。
そうですね。
うん、話していただいたり、お友達とね、こういう話があるんだけどって言って、また、うん、お酒の席とかで喋ってもちょっと、面白いのかもしれないですね。
面白い。
いいですね。
うん、ある程度腹割って喋れる人の方が面白いと思いますけどね。そうですね、
これは。
うん。二十歳同士とかでこの話しても多分面白くならない。あ、
わかんなそう。年齢層が。
だっておじさんとかやだとかないん
だよ。やじゃないって言って終わりそうなんで。
40とかババアだから無理みたいな。で、終わりそうですから、ね。
終わりそうなんで、
うんうん。ここはちょっとだから、こう、大人なほど多分、
楽
しめる。
そうですね、本当。
今ちょっと自分のことを大人だって言っちゃったみたいになりましたけど、すごい、ま、恥ずかしくなりましたけど。
でも、アラサーが考えると、ちょうどなんか中間ぐらいの年齢なんで、
うん、
40、もうすぐ40より手前で、でも20歳よりは年上みたいな感じなんで、うん、こう、いろんな想像しやすい感じはしました。
うん、あと、まあ、
年齢的に。
そうですね。あと10年後、もしくは20年後とか、10年ごとぐらいにこれ考えても、また違う意見が
出て、ああ、かもしれない、ね。
自分の中で違う意見になったりとか。
うん。
もしくはね、さっきののんちゃんの感じみたいに、自分に当てはめて、はい、あとこの人何年と何年かなとかって思いながら、うん、考えてみると、また楽しかったりとかね、するかもしれない
し。そうですね。ですね。うん。
とにかくまあ、相手がいつかは死んだり、別れたりすると思って、大事にお互いした方が幸せになれるんじゃないですかってところで。
う
ん、
はい。そうですね。
本当、はい、思います。
面白かったです。
そんな感じでちょっとうまく今まとめたつもりだったんで締めますか。
はい。じゃあ締めたいと思います。
はい。
はい。秘密の花園では、リスナーの皆さんからお便りを募集しています。今日の感想とかね、いただけると嬉しいです。はい、のんちゃんとひじりこへのお便りは、番組の LINE アット、アットマーク、KNO2475F。または、ツイッターで、ラブ秘密で検索すると、秘密の花園のツイッター出てくるので、そこに、感想など送ってみてください。メッセージお待ちしています。
はい、待ってます。
はい。
はい。
じゃあ、まあ、僕のラジオをこの聞いてる方もですね、僕のラジオ聞いてる方は、のんちゃんとひじりこさんがゲストなので、僕もちょっと軽く案内しますけども、
はい。
落としたファンとあかねぐんのポッドキャストでも、ご感想などお待ちしております。僕は一人でやってるのですごく寂しいので、来たら本当に喜ぶのでですね、僕のラジオの、メールは、おとぱんあかね @aol.jp に、お待ちしております。またはツイッターの、ハッシュタグで、適当に書いてつぶやいていただければ、とても嬉しいです。ということで、まあ、このぐらいで僕はいいです。ということで、またお二人とは、また何かこう、今回はね、ちょっと、結婚みたいな、一つの説で喋りましたけれども。
はい。
お二人の番組が、はい、まあ、恋愛とか、まあ、もしくは性に関して真面目にぶっちゃける情報バラエティなので、エンターテイメントなので、まあ、いつかまた、今度は性の話でもちょっとしたいかなと思って
ます、ね。そうですね。また広がりそうなんで。
うん。
うんうんうん。
はい。
僕ちょっと、一個。
はい。
お二人の、番組の中でおすすめラブムービーのコーナーあるじゃないですか。
はいはいはい。
僕あれやりたいです。あれに出してほしいです。
やってください。
やってほしい。
出してほしいし、その音源僕のラジオでも流したいですね。
あ、いいですね。
浮かんでる作品がありまして。
本当ですか？
それ結構ね、なんだろう。ちょっと長くなりそうな説明。
それで本題でラブムービー拡大版とかにして
もらいます。ああ、いい、いい。
はい。ちょっと、しかもかなり、性の話。
あ、なるほど。あ、面白い。
できそうかなというので、しかもこの話はですね、僕多分、こうやって性に向き合ってるって言って、
はい、
言ってる方にしか多分言えない、紹介できないしづらい系のやつなんで。
はい、
はい、
わかりました。
ぜひ、
じゃあ、機会があればまた次回。
コラボ、次回あ、まあ、もしかしたらじゃあ次回配信に続きますというところでしょうかね。
はい。
はい。はい、
ということで、
はい、
今日はこれで終わります。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。